シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。オープニングでお伝えしましたように、今夜はスペシャルバージョン、3月17日シネリーブ神戸テアトル梅田ほか全国ロードショーの話題作、素敵なダイナマイトスキャンダル。こちらの映画作品の原作者でいらっしゃいます末井明さんのロングインタビューを中心に、たっぷりと作品の面白さをお伝えできればと思いますが、まずはこの素敵なダイナマイトスキャンダル、どんな作品なのか私から簡単にご紹介したいと思います。この素敵なダイナマイトスキャンダルは原作者の末井明さんの自伝的エッセイの映画化になります。なので末井明さんの人生をそのままドンと映画化したというようなストーリーなんですね。末井少年は幼い頃に母親と不倫相手がなんとダイナマイトでドッカーンと心中するという体験をしたというすごい経験をお持ちなんですが、そんな末井さんの役を柄本佑さんが演じられます。高校を卒業してから工場に就職しますが、すぐに退職、さまざまな職を転々とした後、あるきっかけで雑誌業界に入る末井さん。やがて写真家アラーキーこと荒木信義さんとのコンビで伝説の雑誌ウィークエンドスーパーなどの編集長として輝かしく活躍するのですが、エロ雑誌規制に乗り出す警察との駆け引きや、はちゃめちゃな当時の業界の様子、女性関係などがコミカルに、そしてパワフルに描かれています。映画以上にパワフルな原作者末井さんとのインタビュー、とても楽しかったです。それでは素敵なダイヤモンドスキャンダルの原作者、数奇な運命を背負い転がる石のようにコロコロと楽しそうに生き、昭和後期のアンダーグラウンドカルチャーを牽引した伝説の雑誌編集長、末井明さんのインタビュー、ゆっくりとお楽しみください。さあ、それでは今夜は素敵なゲストの方が登場してくださいますよ。素敵なダイナマイトスキャンダル、こちらの原作を書かれた、まあこの方の映画と言っても過言じゃないですよ、末井明さんにお話を伺いします。末井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回末井さん原作の素敵なダイナマイトスキャンダルが、
はい、
映画として出来上がりましたけれども、
できました、はい、
かなりはちゃめちゃな末井さんの人生がギュッと凝縮された、そんな映画になっていますけれども、はいはい、実際に末井さん自身がこの映画をご覧になられていかがでしたか？
はい、いやー、まあそのまず2時間18分ですよね、はい、あの映画が。だからそれ聞いた時にこれ結構 長すぎるんじゃないみたいな気持ちがあったんですけど、
あ、そうですか。
見たらそのあれもう終わったみたいな、うん、だからその時間をそんなに長く感じさせられなかったってことは、うん、いい映画じゃないかみたいな自分で思ったりしました。
そうですね、私も本当にあっという間で、はい、もう少し細かく、逆に3時間4時間にもう少し伸ばしてくれないかなと思うけど、
まあ40年をこう、まあ、縮めてる、まあ、子供の頃はまあちょっとしか出ないですけど、まあ、主に高校卒業してから、まあ、40ぐらいになるぐらいまでの間のことなんですけど、
はい、
やっぱりそのなんだろうな、そのまあそれをね全部こう出すわけにはなかなか難しいですよね、映画の中ではね。はい、
で末井さん自身をですね、はい、柄本佑さんが演じられたわけですけど、はいはい、客観的にご自身がこう柄本さんが演じられてるのを見たのはいかがでしたか？
いやー、なんかね、僕ね最初顔合わせみたいな感じで会って、うん、その一緒にその飲みに行ったんですよね、僕と監督と助監督、まあプロデューサーも含めて 7,8 人で飲みに行って、その時からね、なんかこうなんとなくこう親戚のお兄ちゃんみたいな、
なんかつながりを感じたということですか？
っていうかね、なんかこうちょっと似てるとこあるんですよ。でね、まあなんかそういうのもあってすごく親しい感じで、その帰りにですね、僕はそのタスクの靴履いて帰っちゃったんですよ、間違って。
靴ですか？
そうなんです、あの居酒屋でね靴を脱いで上がるところだったんですよ。で、はいはい、帰る時にパッとこう靴を出しますよね、うんうん、出してくれるんですけど、で自分の前にあったニューバランスの靴が、ま、黒で、あのそれ僕が履いてたんで、うん、パッと履いて、そうタスクも同じ黒のニューバランス履いてたんですよ。
サイズも一緒だったんですか？
だからすっぽりなんかこうなんかすごいフィット感がいいんですよね。これは自分の靴だっていう、
これだというね。
ちょっとね窮屈だったりすると、うん、あこれ人の靴だなって分かりますけど、
はい、
あの全然それがなかったですよね。でそのまま家に帰って履いて帰って、うん、家に帰ってこれ自分のじゃないんじゃないか
なんかちょっとだけ違うかなみたいな。そうそう
そう。でまあ、あタスクの靴だなみたいな感じで、それでどうしようと思ったんですけど、うん、まあそのままでいいかみたいな感じで。
でも江本さんからタスクさんからすると、うん、自分が今から演じる末井さんのこう靴が入れ替わって、はい、自分の足元
に。そうなんですよね。だからそれもなんかその偶然だけど、なんかこの映画にまあプラスになってるようなとこもあるかなっていう気もするんだよね。なんかそういう縁っていうかなんかね。それでその後タスク君がうちの母親の墓に、岡山なんですけど、
はい、
あのま、お参りに行ってくれたんですよね、うん、勝手にね、勝手に行って悪いことみたいだけど一人で、うん、そうなんかその誰にも言わないで、その僕が簡単に書いた地図を、それは監督に書いたんですけど、タスク君には書いてないんですけど、
はい、
それをまあなんか監督からその写メをもらって、それを見ながら岡山の田舎に行って、うん、山奥ですからものすごい、でそこの墓なんてなかなか見つからないのに、タスク君行ってもう帰ろうとした時にふっと見たら、うちの母親の墓があったと、
は
あったんですよ、そのちっこいのがね。
それで、
うん、それにこう台本を備えて写真撮ってくれて、うん、僕もらったんですけど、なんかものすごい感激しちゃって、はい、その時僕の靴履いていったって言いました。
あ、そうなんですね、うん、それこそ映画のワンシーンのようなお話です ね、 ね、 そうだよね、うん、これまあ、こちらの映画ですけど、芸術は爆発だったりすることもあるのだが、
はい、
僕の場合お母さんが爆発だったと。
爆発ですね、はい、
これ素敵なダイナマイトスキャンダル、はい、もう大ヒットされたこの作品、はい、原作をね、はい、お読みになられた方や末井さんが大好きだという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、やはり末井さんの人生の中には、
はい、
この爆発したお母様というのが
爆発の母 ね、
ねやっぱり大きな存在となっている
なんか ね、 ね、その、まあ、自殺なんですけど、心中っていうかな、男と、うん、あの自殺してますから心中なんですけど、なんかダイナマイトというと、なんかね、そんなこう悲しいかなんかっていうより、それをちょっと吹っ飛びますよね。
吹っ飛びますね。
二人であの、まあね、入水っていうか海に飛び込んだとか、
うん、
ね、手首を切り合ったとか、
うん、
そういうよりダイナマイトで爆発したって言ったら、なんかこうなんだろうな、情緒ないっていうかなんか、
うん、
うん、そういう感じありますよね。
ね、
ドカンと派手というかね、
始まったというようなところもね、ありますけれども、あと一つ実は個人的に今日末井さんにお伺いしたいなと思っていたことがありまして、はいはい、この、映画では、まあ、末井さんの人生30年余りをこうギュッと凝縮して、はい、描いているわけですけれども、さまざまな仕事に疲れているじゃないですか、
はい
はいはいはい、で私あの本当は何々になりたかったんだろうなというような感じが一切しなかったんですけど。
そうなんですね。
末井さんはどんな仕事に就きたかった、どんな大人になりたかったっ。
最初は工場労働者です。これはやっぱり自分でなりたいと思ったんですよ、
はい、
で工場に憧れてたんですよね。
うーん、
それで、まあ、あの中学卒業したら工場に勤めようと思ってたんですけど、まあ、ちょっと成績良かったんでここまで行くことになりまして、
はい、
で出て、まあ、よし卒業だと思って大阪の工場に行ったんですけど、
成績が良くって高校にまで進んだけれども幼い頃に思った工場に勤めたいという思いは変わらず
そうなんです。で行ったんですけど、なんかまあ入ってみるとね、なんかこうすごいこうガーッとうるさい音が聞こえるし、もう危ないしね、
うん、
なんか全然希望が持てないんですよね
思った
のと
違うなと
3ヶ月でもうね嫌になって、それからまあどうしようかなと思って、うん、それでまあまた工場に今度は東京の方に川崎の方に行って工場に勤めたんですけど、はい、まあこれも工場にもう全然勤める気がなくて、
うん、
まあしょうがないお金を稼がないといけないからそんな勤めたんですけど、デザイナーっていう、まあ、その目標が できたんですよね、
はい、かっこいいですね、
グラフィックデザイナー、
うん、
その頃横尾忠則さんとかがすごいこう脚光を浴びてスターみたいな存在だったわけですよ、
はい、
だからデザインブームがありまして、そういうデザイン専門学校もいっぱいあったんで、まあそういうとこに入って自分もデザイナーになろうという感じで、
うん、
そこはまあ目標があったんですよね、
はい、
で目標はそこまでなんですよ。
そうです、なんかデザイナーのイメージもすごくあるんですけれども、そこからまた人生がどんどん変わっていきますよね。
あとはもう転がる一方、 だからもう自分で何かこう考えるんじゃなくて、ただ人から頼まれとか、
うん、
人の影響で何かどんどんどんどん変わっていったっていう感じがしますよね。
ただ今転がる一方という言葉が出ましたけど、はいはい、人生転がるというと、まあ、どちらかというと下るイメージがあるんですが
よくね転がる石のようにというじゃないですか、
はいはい、
かっこいいじゃないですかローリングストーンって
そうです ね、 ね
かっこいいんだけど僕の場合はね多動って言ってるんですよ。転がる多動
転がる多動
なんか真っ黒いさこのボールみたいなのがコロコロコロコロ転がってて、これはでも火がつけばプスプス燃えるわけですよ、
うんうん、
まあ、そういうものがね転がってきたのがまあ僕であるというそういう感じがありますね。
いや本当にいろんな形でこう、雑誌のまあ挿絵を描くようになったりですね、そこから編集をするようになったりと、
はいはいはい、
まあ、その前にキャバレーで看板を変えたりというようなこう紆余曲折というのが、はいはい、本当にコミカルに転がってるんですけど、こうずっとこう笑ってる爆笑というよりうすら笑っているような愉快さがあるじゃないですか。そうですね、はい、実際にそのコロコロコロコロ転がりながら、はい、人生を歩んできて、まあ、映画とともに振り返っていかがですか。
はい、はい、映画を
映画とともにね。
じゃあそれはね、僕はねそのいろんな、まあ、ギャンブル地獄に、まあ、ギャンブルにはまって、
はい、
まあ、借金地獄になってもうどうしようって本当に何億っていう借金背負ったりそういう時もあったし、まあその付き合ってた女の子がね映画にも出てきますけど、はい、自殺未遂しまして、まあ、ビルから飛び降りたんですけど、でも助かったのね、
はい、
でもまあもう半身不随みたいになったり、まあいろんなそういうねこうちょっとこうみたいな感じもあったわけです。でもそれを今トータルしてみると全部全てが良しとそういうふうに思いますよ。でも全てもう必然であったと思ってですよね。だから偶然なこともいっぱいあるんですけど、それが積み重なって今の自分があるような気がして、それはまあなんかこうそういうふうにこうストーリーが組まれたような気がして、まあそれと映画のことですけど、まあその映画は映画でまた別なんですけど、
はい、
まあそういう感じがする映画だと思うんですよ。いろんなことが起こりますけど、この人この後どうすんのみたいな、それ途中で終わってるわけですよね。
はい、そうですね。
コロコロコロコロ転がりながら転がってパッと止まったところで終わんないんですよね。転がりながらというところで終わってる映画だから、
うん、
そこも面白いなと思いまして思いますね。
そうですね、うん、この映画を見て末江さんにお会いできるというのは、私はこの仕事をしていて本当に良かったなと思う。
そうです、ありがとうございます。
止まらずに進んでいるわけですけれどもね、で実際にまあ雑誌の編集、末江さんはまあその小説とかこう、いろんな作品を作られるということで、末江さんに出会った方や、
まあ小説は書いてないんですけど、
ね、あ、そうですね、
まあ、いつか書こうと思ってます。
はい、で、はい、まあ今は発行されなくなった伝説的な雑誌をたくさん作られてきたわけじゃないですか、はいはい、その雑誌を作っているシーンも非常にたくさんあって、こうまあ世の中ではこうタブーとされている、
はい、
あかんのちゃうんって言われるところをこう、
うん、
すれすれキワキワでいけんちゃうんっていくじゃないですか。
そこがねまたスリリングで面白いんですよね。
うん、
そういう規制を与えてくれたから、それでまあこっちもやる気があるわけですよ。全部何でもいいからやっていいですよって言われるとちょっとやる気なくなるでしょ。これやっちゃいけないって言われるとちょっとやってみようかなっていうね。
それちょっとあの子供の頃の気持ちを、ね、皆さんに思い出してもらったらね、あそうかっていうのが分かると思うんですけど、
だからそれもその時代僕はエロ本をやって、
はい、
その時代に警察が取り締まりを強化してて、まあ、今の時代と全然違うんですけど、
うん、
そういうそのこともまあ必然であったと思うんですよ。あれが今みたいに何でもいいですよみたいな、 ほとんどもうポルノ解禁みたいな状況だったら、はい、そういうことを僕はしなかったと思うし、
うん、
だからでもすごい規制があって気が出たらダメですよというように言われるから、まあ3本ぐらい出してみようかとかね、そしたら怒られたらあまず2本にしようとか
ちょっと1本減らしてみようっていうね、
そういう、まあ、駆け引きみたいなものができて、そこが面白いわけで、やったーみたいな、クリアしたーみたいな、
いけちゃったよみたいなね。
そうそうそう、まあ、そういうの楽しいんですよ、
ね、3本を2本にしたっていうところは可愛らしいですけれども、うん、あの実際に、毛をなくした後に書いたという話に関してはね、
毛はなくちゃいけないっていうから剃るのは当たり前になったんですよ、
はい、
まあじゃあ出したらいけなきゃ剃ればいいんじゃないかなと、その修正なんかもね省けるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
剃ってると、で僕は剃る役だったんですね、ケゾリーニって言われて
そんなあだ名ついてたんですね、
ケゾリーニスウェイってそういうあだ名ついてた。それで 撮ったら今度は、まあ写真は荒木、今荒木、荒木信義さんというね、はい、写真家の人が、まあ、当時その僕と一緒にずっとやってたんですけど、描いてみようかと。
おお、ね、いいですね。
末井は元イラストレーターだからね、
出ました、
毛ぐらい描けるだろうと。
グラフィックデザイナー。そうそう、
で、サインペンでバーッと毛を描いて、うん、割とリアルにね描いて写真撮って、それを載っけたんですよ、
はい、
でこれはもう本物じゃないから OK だと思ったら、警察がなんだこれみたいな感じで怒られて、これ書いてんですよ、書いてもダメだって向こうも怒った以上ね、後に行けないからね、書いてもダメだと、あるべきところにね、あるべきとこを隠さないとダメなんだと、気があってもなくてもそこを出してダメなんだというふうに強く言われまして、まあ怒られて帰りましたけど
今の話を聞いてると、末井さんと共に雑誌を作りたいという気持ちから、ちょっと末井さんを怒りたいというような気持ちになりますね。ダメじゃないかっていうのてへへという感じで返してくれる仕草もねとても素敵だなと思いますけど、
でもそういうなんか怒ったり怒られたりみたいなことが通用するっていうかね、そういう時代だったような気がするんですよ、その当時っていうのは。
はい、
今は怒るとか怒らないとかそういう感情的なことじゃなくて、スパーンみたいな感じで、うん、ダメなものはダメみたいな感じで、もう何にもそこにこう心の通うこととかないような感じしますよね、
はい、ちょっとした端っこの余裕でいろんなものが生まれてきていたり、うん、光輝きがあったりっていうようなところは、ね、この時代、まあ、平成の時代から見ると羨ましいなと思 う、うん、そうですね、世界観がありましたね、はいはい、今日お話ししたのはほんの一部で、はい、ぜひとも半年ぐらいゲストで出ていただきたいなと思うぐらいなんですけれども
いいですよ、いいですよ、ね、いやいやいや、ちょっと遠いなここまでは。
そうですね、ちょっとスケジュール的に難しいところもあると思うんですが、リスナーの皆さんはですね、まだまだ面白い話がいくらでも楽しめますので、はい、映画館で素敵なダイナマイトスキャンダル、
そうですね、見てください、
はい、ご覧いただきたいと思います。今日は時間がオーバーしてるのも分かっていたんですけども、楽しい話を長めにさせていただきました、
はい、ありがとうございました。
はい、本日は素敵なゲストに登場していただきました、素敵なダイナマイトスキャンダル原作末井明さん、どうもありがとうございました。
どうも。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜のシネマクエストラジオはスペシャルバージョンでお届けしております。いやー、末井さん面白いですよね。インタビューの後、本当にレギュラーで出ていただきたいんですけどって、東京の僕の家まで来てくれるんだったら全然いいよ、部屋も余ってるしとおっしゃってました、住所を書き留めるのを忘れてしまったんですけれどもね、またぜひ素敵な機会にインタビューなどさせていただけたらなと思っています。さあ、そしてこのコーナーでは、実はリスナーの皆さんからいつもたくさん番組の感想や映画の情報メッセージいただいてるんですけども、なかなか30分の番組でご紹介できていないので、ちょっとまとめてキュキュッとね、前に届いた分も含めてここでメッセージご紹介させていただきたいと思います。尼崎市の松本博さんからいただきましたよ。神戸アホデミー賞を毎回楽しみにしています。2回目で出演者がみな逃げろについて口ごもる感じからして面白いです、そして勝手に震えてろの松岡茉優さんのインタビューも良かったです。シネリーブルーの、に見に行ったんですけども、夜中も結構お客さん入っていましたよというね、番組の感想もいただいています。神戸アホデミー賞、リスナーの皆さんに支えられて次回も開催できると思いますのでね、嬉しい感想ありがとうございます。大阪府堺市のゴンベイさんからいただきました。同じくアホデミー賞、アホデミー賞の気象部門で紹介されたザ・ウォール見ました。登場人物がほぼ2名のこの映画、僕的には去年のベスト3に入るぐらい面白かったです。この番組で紹介されなければザ・ウォールは絶対見てませんでした、ありがとうございましたという嬉しいメッセージもいただきました。 なかなかね映画のタイトルとか予告編だけではわからない部分なんてコアな部分も届いてたら嬉しいなと思います。同じく堺市のロックモンスターさんから、この番組を見ていて私の映画魂を、聞いていてですね、私の映画魂を揺り動かす作品がありました。その作品は釣りバカ日誌です。実はまだ見たことがありません。番組で言っていたあの言葉が脳裏から消えません。その言葉は合体。合体が見たくて見たくてたまりません。近いうちにレンタルして合体シーンを見たいと思います。衝撃的な言葉合体、新鮮に感じましたというメッセージいただきました。ぜひあのご覧いただいても映像でもかなり新鮮味を感じると思いますよ。お楽しみください。そして枚方市の北井のりよしさんからいただきました。グレイテストショーマン行ってきました。歌も踊りも最高でした。映画を見終わった後とても清々しい気分になりました。素晴らしいエンターテインメントでしたね。まだだという方はぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。神戸市たるみくのタミリンヌさんかな、いただきましたよ。東京から越してきて8年目に入りましたが、宝塚の目婦神社前のシネピピに映画を見に行きます。目婦神社の目婦読めませんでした、いろいろ標語も探してみないとねなんていう、越してきて新しい映画館に出会うってのもいいですね。リバースエッジは世代で単行本今も大切にしていますというメッセージです。そして大阪市生野区の沢田美希さん、ありがとうございます。空海美しき王妃の謎見てきましたよ。ここで謎謎、空海はいつも白楽天の後ろにいました。さてどうしてでしょうか。ん、答え、空海先に立たず。なるほど、これはぜひとも皆さん映画を見た後パートナーに謎謎を出してみてください。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ